はい、こんにちは。
こんにちは。
今野高野の組織ラジオ第185回。
5回。いいですね。はい、何を隠そう、世の中はゴールデンウィークですか？
そうです。ゴールデンウィークの合間ですね、今ね。
はい、で、10連休の人もいるらしいですね。
皆さん今日聞いてくれるかな
聞いてくれないかなちょっとね、僕は糸井さんのほぼ日のね。
はい。
ほぼ日ってあるでしょ？
あります、あります。
サイトがね。
うん。
で、ほぼ日の学校っていうんで、
うん。
途中から糸井さんが自分の気に入った人とか、
うん。
スタッフの推薦してる、
うん。
各界で頑張ってる人や、
うん。
学びの宝庫みたいな人を呼んできて、講義してもらったり、糸井さんと対談したり、時にはワークショップみたいなのをやったりっていうのを動画で配信してるんですよね。
うんうん、
それで僕一番新しく見たのが、
うん、
国境なき医師団の看護師の白川優子さんっていう方のね、
うんうん、
会を見たんですけどね、
うんうん。
この方がすごくなんかこう、見た目がこう、なんていうんですかね、
うん、
手がちっちゃくて可愛い感じの人なんですけど、
うんうんうん、
非常に強い方で、
夜泣き医師団で看護師やってるんでしょ？
なんかね、8年で17回現場に派遣されて、
お
で、非常にこう、大活躍した人らしいんですよ。
なるほど。
こ、うん、の人に、糸井さんがインタビューするみたいな、
うん、
そんな
うんうんうんうん
感じなんですけどね。
うんうん、
で、現場の生々しい話もいろいろあるんですけども、その中でも僕が面白かったのは、外科をはじめとした、まあ、外科が多いらしいんですけども、シンガーなんです。一応主役なわけじゃないですか。見た目にね。で、それの、その、手術と、から治療の補助みたいな形の看護師。これが第一線なわけじゃないですか。で、その話もすごく面白かったんですけども、で、伊藤さんが突っ込んでいくと、実は、医師と看護師っていう第一線の現場の人だけではなく、スタッフがいるわけですね。
はいはいはい。
会社で言えば管理部門。これ半々でも多いと思うんですけども、世の中の会社の管理部門ってせいぜい2割とかね。
そうですね。そうそう。
そんな感じじゃないですか。ところがね、半分以上はスタッフなんですって。で、初めてこの国境なき医師団っていうのは成り立ってるんですよっていう、してて、まあ現場の話もいろいろ印象深かったんですけど、彼女の本も今読んでるんですけどね。僕が一番心に残ったって言うと、ちょっと意味違うんですけど、組織ラジオとしては、それがすごい印象残ったんですよ、
ね。ああ、なるほどね。
でね、この、普通の会社ではないので、広報、総務、人事、経理ってわけじゃないんですけれども、なんかね、特徴的なのは、サーカス団みたいな感じなんです。トラックにドーンとこう資材積んで、設営から始まるわけですね。
いや、確かに。
テントの設営、機材の設営。で、間はしょるとですね、国境なき医師団ならではの機能っていうのはセキュリティらしいんですよ。要するに、紛争の真っ只中に行くので、で、今、戦況がどうなってるかとか、この場所が安全なのかどうかっていうこととかね、ここはどれぐらいの、日数ここに入れるんだろうかみたいなことを、情報収集をしてですね、一段にサジェスションする部隊がいるらしいんですよ。
なるほど。
これも結構な人数いるらしいんですね。
安全で、かつ、
安全、安全、安全です、
安全で、かつ、怪我人をちゃんと収容できる場所っていう
場所っていう。
のを情報収集して探し出すわけだ。
探し出した上に、それがずっと安全じゃないわけなので、撤収したり移動したりしなきゃいけないらしいんです。それの情報収集部隊がいるらしいんです
なるほど。
よ。あ、なるほど、と思いまして。で、人事もいるらしいです
もちろんいるでしょうね。
ね。スタッフの採用。で、現地の人を採用するっていうのをしなきゃいけない。で、なるべく現地のその医療関係者 にも入ってもらって、自分たちはやっぱり交代らしいんですよ。1ヶ月、2ヶ月で交代していくらしいんでね。でないとこう持たないようにですね。それとノウハウを伝授していくっていう役割もあるんで。で、そのための人事もいるらしいんです。だから、その話を聞いてて、まあ、現地の仕組みを学ぶというよりはね、やっぱり管理部門っていうかね、守りの部隊ってめちゃめちゃ重要だよねっていうことを、改めて僕は感じましたね。
やっぱ仕事ができる環境を整えてるんですね。
まさにそうですね。それと、それを継続できる、
そうそう、継続できる。そうですね。
継続できるための、まあ、情報収集と、その、なんていうんですかね、ジャッジメントはそういうことだと思うんですけど、継続できないと意味ないですよね。これなんかも、まあ、今まさに言ってて思うけど、会社も一緒だわね。
一緒ですね。
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 環境の変化に応じて、体制と、時にはやっぱ物理的にもね、どうして変えていくっていうようなことはしますもんね。
やっぱ会社も管理部門も先読みしてね、だって、こういう人を揃えろったって2年3年かかる話なんで、
そうなんですよ
ね、
ね。
だから先読みして、情報収集して先読みして、人を揃えたり、金を揃えたり、物を揃えたり、物資揃えたりってやっていかなきゃいけないんですもんね。同
そうなん
じですよね。
ですね。
それによって継続していくんですもんね。
継続していくっていうね。しかもその国境なき医師団っていうのは、寄付で成り立っている
そうですね。
私的な団体なわけですよね。国のお金も入ってないわけで。だからカリスマ的なその長はいないらしいん
なるほど。
ですよ。で、それも実にこう印象的で、で、その医師と看護師とスタッフっていうのが、阿吽の呼吸でね、もうしょっちゅう情報交換しながら、アイコンタクトならぬ、なんていうか、その情報交換で回っていくらしいんですよね。
それができてるんだ。
だからやっぱ現場とその半分以上いるっていうスタッフとのね、情報交換ってすごい大事なんじゃないですかね。
大事ですよね。それも一般の会社もそうなんですよ。こう途切れがちだけど。
そうなんですよ
下手する
ね。
と対立してたりするけど。
対立は結構目にするんですよね。現場は会社の状況分かってないっていうし。現場がね、いやいや、本部は現場の状況分かってくんねえじゃないかみたいなことは、もう、あれ、もうめちゃめちゃあるあるですよね。
ありますね。
で、さらに思い出したのは、その前、このラジオでも言ったんですけども、僕が手伝ってる会社で、非常にこう、珍しい組織作りをしてる会社で、管理職を置かずに、フラット組織を作り、で、管理部門もごく数名がいるだけで、現場の人たち、まあ、入れ替わり立ち替わりの委員会で管理部門をやってるって話したじゃないですか。そのことも、この白川優子さんの、思い出しましたね。その現場の人たちが委員会で管理部門をやってることのメリットっていうのが、ものすごく大きくて、今言ってた、その現場と管理部門の対立っていうのはありえないんですよね。現場の人がやってるんですからね。管理部門と。
相互理解が進むどころか、一人一人が理解してるってことですよ、両方のことを。
そうなんです。それはもう完全には、やっぱりやったことのないことやってるわけなんで、難易度は高いんだけれども、現場のその経験と、現在の状況と、その感覚を持ってね、やってるってことの意味はめちゃめちゃ大きいと思うんですよね。だからまあ、この二つをこう総合すると、現場の重要性っていうのを経営が理解し、で、現場のっていうか、管理部門の仕事の重要性っていうのをね、現場と同じ価値を持つ、の問題認識を持って、現場の人とこう管理部の人っていうのの融合みたいなことっていうのは、もっと積極的に考えてもいいんじゃないかなっていう。
それはね、僕は痛感しましたよ。 いくつか会社を渡り歩いてね、
なるほど、なるほど。
ある会社の古い社長が管理部門は事務屋だって言い切る人だったんです。
ああ、なるほど
だからひたすら作業をやらせてるわけですね。
ね。一番言っちゃいけないことばっかりかもし
こ
れ
れ
ない
は
ね。
ね、需要環境が変化したときに何にも手が出てこない。
なるほど、なるほど。
準備ができてないんだもんだって。事務屋だ、事務屋だって本当に言うんです。
なるほど、なるほど
だから
ね。
経営者がやっぱり、今野さんおっしゃったね、経営者が、やっぱり現場部門の役割と管理部門の役割をちゃんと理解して、
そうですね。
管理部門はなんで重要なのかが分かってる。管理部門をね、現場よりも上にしろって言うつもりは全くないんですよ。
ないぜ、ど
それぞれに役割があるっていうことをちゃんと理解する。
っちが上だしたかあんまり意味ない。
関係ないですよね。
意味ないと思います。
これまず経営が理解してないとどうにもならんなっていうことですよね。
そうですよね。まあ、さっきのその、現場の人も混じってね、混じってっていうか、現場の人が中心になって、管理部門やっている象徴的な例としてはね、経理委員会ってあるんですよ。これが、まあ、処理業務は、まあ、を外注してるんですけども、それも手伝ってのことではあるんですけど、経理の仕事ってこう3段階ぐらい僕はあると思うんですよね。レベルがね。で、まあ、処理チームになってるっていうのは1段階目で。次が、その、処理したことで得られた情報で、問題提起をするっていう、問題提起段階ってあるじゃないですか。これだってこう進歩してますよ。ただ処理してるだけじゃない。ところが3つ目があって、これは夢の段階なので、おいそれとできないと思うんですけど、経理部もプロフィットセンター化したらベストですよね。
経理をプロフィットセンター化する。
まあ、本当に PL 持つかどうか別にしてですね。励起思考化するっ
利
て
益
いう。
指向化するってことですね。僕も行こうと思ったら、利益指向化するってことですよね。
そういう
わか
こ
る
と。
わかる。
っていうのは、さっき僕が言ってる会社の委員会っていうのは、現場の人がやってるので、その PLBS、特に PL をこう、部門別の会計も見て、提案しようっていう時にね、そのレベルが違ったんです、僕。
なるほど。
会議なんか見てるとね。会社のキャッシュが増えるにはどうしたらいいかっていう。だったり、安定化する。やっぱいい時はすごいいいけど、悪い時はダメみたいなのって、経営として困るじゃないですか。なので、この業績を平準化するにはどうしたらいいかっていう提案をしようっていう会議が行われたり、各部門が付加価値を生み出しやすいサポートっていうのは、どんな情報提供したらいいんだろうかみたいな議論をしてるわけですよね。
経理委員会が。
経理委員会の。
なるほど。
これっていうのは現場を知ってるからこそできる議論だ。これはやっぱりね、素晴らしいと思うんですよ
やっ
ね。
ぱ現場を知っていて、かつ利益志向だからですよ
そういうことです
ね。
ね。なんでこの処理チーム段階、問題提起チーム段階、プロフィット思考段階、これはやっぱり理想形なんじゃないかなっていう感じがしますね。
それきっと人事も同じですね。
同じですね、多分ね。
僕がこうやり取りするときよく人事の子たちに言うんだけど、子たちって言っちゃいけない。人事って何を目標にしてやってんの？何が目的なの？ってこう聞くと、社員が生き生きとやることですって答えがよく返ってくるんですよ。
ああ、雰囲気論ですね。
その社員が生き生きするとなんで利益が上がるの？って聞くんです。そこで大概詰まる。
つまりますよね。
そうなんですよ。
僕はこれに委員会活動を始めるときに僕関わったのでね。で、皆さんよりは僕の方が世の中の会社知ってるわけじゃないですか。非常に偉そうに言うわけじゃないけど、事実として知ってるので、委員会活動の途中でですね、世の中の優れた管理部門っていうのは何を意識して仕事してるのかっていう、一回だけ各委員会で講義させてもらったんですよね。
やろ
その時に部門によって部門の特徴として言ってることもあるんだけど、それはちょっと長くなるから置いといて、 共通項として3つ各委員会に言ったことがあるんですよ。
共通項ね。
共通項。
管理部門の共通項。
優れた会社の管理部門が意識していることっていう意味で。なんで皆さんも意識してもらうといいですねっていう話をしたのが3つありまして、1つが目的指向
目的思考。
です。さっき田原さんが言ったように、処理が仕事になってしまうので、
そうなんですよね。
往々にしてね、この処理って何のためやってるんでしたっけみたいな。そうすると、この委員会って何が目的でしたっけっていうのを、皆さんぜひまず考えましょう、みたいな。存在意義ですかね。
そうです。その通りです。存在意義です。
会社で言えば、ミッションでしょうか。
その部門のミッションですよね。
そうですね。
だから目的を見失うと、まさに管理部門は作業に、もう没入してしまって、
ですよね。
で、事務屋になるんです
で、そこからその MVB、バリュービジョンに行くかってそうじゃなくてですね、そうはいかずに、二つ目にお話したのは顧客指向。管理部門って顧客がいないと思ってしまうので、自分たちはお客さんの相手してないってこう思い込んでしまうので、顧客指向がなくなってしまうと。で、優秀なやっぱり会社の管理部門っていうのは、社員を顧客と思ってますし、優秀な経理部ってやっぱ経営陣を顧客と思ってます。という話ですよね。
そうです。
そうすると、優秀な経理部ってどうするかっていうと、その経営層がアクションを取りやすいような情報提供したり、いう経営陣のアクションをイメージしながら情報提供するじゃないですか。これ顧客思考ですよね。これはこの大事な言葉かなと思って話をしましたね。で、三つ目はもっと大事かなと思って、価値連鎖思考です
8連鎖思考。
ね。バリューチェーン。要するに、人事なら人事。会社のこの機能の一つとして人事やるわけですけど、バリューチェーンってご案内の通りで、自分たちがやってることは結局こう全部つながって、会社の利益につながってるんでしたっけ？っていう、点検するのがバリューチェーンじゃない。そうするとさっきのところも被るんですけど、一機能としてこう、そのことだけに夢中になるんじゃなくて、これが前と後の、この連鎖、これを意識して、結局、現場の役に立って利益上げるのに役立ってんでしたっけ？っていう発想。これが広報も人事も総務も経理も大事ですよねっていうね。その価値連鎖の思考を持ちましょうっていうか優秀な会社の管理部門、優秀な管理部門っていうのは、その意識持ってるみたいですよっていう話をしました。
なるほどね。
まあ、この3つですかね。
いや、さっきの二つ目の、その顧客志向で、その現場社員の方と経営の方ってあったじゃないですか。両方顧客があるって。それがね、どっちかに偏ってるってもうすごく多いんですよね。
ああ、偏るんだ。
顧
これ
客が
ね。
いないと思って事務に没頭してるところと、
お。
顧客はいるって言うんだけど、片方に偏ってる。
ああ、なんかわかる気しますね。
人事なんかはもう本当に従業員に寄り添い切ってしまってです
ああ、は
ね。
い
経営
はい。
批判している人事がいる。
なるほど。社員の代表的な意識なわけね。
そう。違うだろうと。これ両方なんですよね。
そうなんですよね。
で、それはやっぱり三つ目の価値連鎖。もう本当そうですよね。結局その何のためにやってんだっていう話に。
ですよね。
その中の一つの役割、チェーンの一つを担ってるっていう、ここが大事ですよね。確かにその三つは、人事か経理か総務かに関わらず共通して大切なことですよね。あるいは、さっきおっしゃってるように、優秀な管理部門はそれやってると思います
なんか、僕の顧客において、こう、いろいろ拝見してると、
ね。
そんな感じしますよね。
僕はやっぱ仕事の中で、スタートアップに限らず、やっぱスタートアップとかだったら、こう、管理部門立ち上げとかやることよくあるんですよね、やっぱり。 でもそうじゃなくても、管理部門を改革改善してほしいってもよく来るんですよ。
なるほど。
で、行ってみると、今野さんおっしゃった3つのどれかができていないってすごく多い。
ああ、やっぱそんな感じしますか。
しますね。
うん、
します。
なる
で、かつ、やっぱ経営が管理部門って何なのかが分かっていないっていうケースがほとんど多いですね。だ
ほど。なるほど。
から、そういう管理部門は事務屋だみたいに言わなくても思ってるような経営者に限ってこう言うんですよ。なんで改革したいんですかっていう、ね、僕に注文してくるわけでしょ。
は
なんで改革したいのかっていうと、管理部門から提案がない。
い。な
でき
るほど。
るわけないじゃん。
いや、なんかありがちで、ごめん
事
なさ
務
い。
屋にしてるんだから。
つい笑っちゃいましたけどね。
できるわけ
なん
ない
か、
んだよ。
一般社員も、管理部門のことそう思ってますよね。
そうですね。そう見てる。
見てますし、その、入社時の、新卒採用で入社時の配属規模を聞くと、大体現場の希望多いじゃないですか。多いですよね。で、経理部だの、人事部だの、まあ、部門の名前をともかくとして、配属してがっかりされるって経験が多かったですよね。それはやっぱり目的指向と顧客指向と価値連鎖指向がない状態の部門に配属されると、ただ処理するだけになっちゃうので、
そうです。
後悔しますよね。
そうです。
ところが、そうじゃない。さっきの3つが揃ってるって、まあそんなに綺麗にはいかないでしょうが、特にそこの管理職の人たちが、そういう意識を持っている部門に配属されると、人は育ちますよね。
育て方が変わりますよ。
変わりますよね。
育て方が変わります。
と思うんだよね。だから、僕は管理部門に配属された人に、声を大に言いたいですよね。それは意識の持ち方と視点の持ち方で成長の機会が手に入ったと思うべきだと思うよっていうふうには言ってあげたいですけどね。やっぱ管理部門っていうのは視点と視野が持ち方によっては変わりますよね。
いや、そう思いますね。だから、伝統企業なんかでも中には、いわゆるエリートコースみたいなのを持ってるようなところって、現場からスタートして一度必ず管理部門を経験させたりしますよね。
いますね。
幹部には、幹部候補者にはね。いっぺん財務部長とか人事部長やらせますよ
そうですね。
ね。それはやっぱ視点を変えるっていうか、視野を広げるっていうか、そうだ、全体が見えるようになるっていうことでしょうかね。
そうですよね。
だからそれはやっぱりさっきの委員会でやるっていうのと同じ効果を狙ってるんだと思いますね。現場を知ってる人が管理部門をやることによる効果もあるし、その人自身が視点視野が広がるっていう効果もあるし、その両方が分かって初めてまさに経営幹部になっていくっていう考えなんだろうなって思いますね。
でもなんか今話してて思うけど、このスタッフの大事さみたいのは、高野さんの視点でいくと、高野さんの得意な戦争とかですね。軍隊とかですね。
僕はね、
戦とかね。
戦、
そういうので、なんか解説ないですか？
なんていう振り方をするんですか。いや、でもね、真面目な話、僕は、管理部門の立ち上げの時もそうですし、特にね、さっき言った管理部門を改革してほしいっていう時には、管理部門の幹部と社長も必ず同席してくださいって言ってやるネタがあるんですよ。
お
何かっていうとですね、まずその戦国武将のイラストを見せるんですね。戦のその舞台の先頭に立って突っ込んでいく戦国武将です。
はい。おお。はいはいはい。
皆さん戦国武将って言うとこのイメージないですかと。
なんか後に続けみたいなね。
でもこれって実を言うと、やっぱ小説とか映画にするとこれが一番絵になりますよねと。でも、本当の戦国武将ってこんなことしないと思いませんかっていう。で、次にやるのがですね。
だって最初に死んじゃうもんね、それだとね。
そう。それ死んじゃったら終わりですからね。で、次にやるのが川中島の実際の、川中島公園に行くと、上杉謙信と武田信玄が布陣した絵が図があるんですよ。それを僕、写メ撮ってきてましたね。それ見せて。
なる
ちょっと上杉謙信も武田信玄も後ろの方の小高い丘の上にいるわけですわ。
ほど。面白い。
そこで武将は何やってるでしょう。言うと、その本陣、小高い丘の上で全体を見渡しながら、何やるかっていうと、そこにですね、伝令っていうか、報告が来るわけですね。殿、
なるほど。
強くは勝っておりますとか、右翼は負けておりますとか、来るじゃないですか。
情報なんだ。な
これ
る
が管理会計だよね。
ほど。なるほどね。なるほど。
現
業
在の
績
戦
が、
況をいかに早く伝えるかでしょうと。
業績が手に取るの分かるわけだ。なる
で、
ほど、
それ
な
を
るほど。
聞いた信玄や謙信は、よしと。じゃあ、勝ってる左翼が勝ってんだったら、その右翼にこれをまず真ん中にいるどこそこから、こういうふうに兵を動かせってこう、やる。人事異動だよね。
経営資源の再配分をしてると。
そうですよね。それは、信玄が自ら現場に行ってやると思うと。言わない、やらないよねと。本陣にいる誰かに言うじゃん。誰に言ってんのと。人事部長に言ってるよなと。そ と今度は、その右翼から左翼に動かすには川を渡らなきゃいけないから、馬だけじゃなくて、船も必要ですって言ってくるやつが、これ総務部長が言ってくるんだと。
なるほど、資材の調達みたいな感じで。
はい。で、それを買わなきゃいけないですって言って、その殿は、おい、お前ちょっと軍資金を調達、用意せって財務部長に言うよなと。
なる
これが管理部門の仕事だって言ってるんですよね。
ほど。すごい面白い。
だから、
高野さんならではの例え話。
そう、部署は何やってるかっていうと、実は管理部門に指示を出して、逆に言うと管理部門は、優れた管理部門は、それを先読みして、先回りしてやってる。との準備ができております。いうことなんですよね。さてとって言って、そこから具体的な話が入っていく。枕でよくやります、この話。
なる
確
ほどね。
かに。
でもそれは殿の判断を聞いたり、総務も、その情報、現場の情報に接するわけですよね。
そうです。その通
で、
り。
やっぱ、なんとなく全体が見えてくるわけですよね。
そうです。だからそこにいるなんだか奉行の人たちも前線で戦った経験あるんですよ、やっぱり。さっきの話じゃないけど。
なるほど。現場は分かってる人がやってるんだ。
だから、最後がややちょっとこうかわいそうな最後になっちゃってる人たちだけど、明智光秀とか石田三成ってものすごく長けた管理部門の人だったんです、あ
そうですよね。
れ。だからそれはやっぱり戦やってるんですよね、彼ら。戦をやって、そっちの方をやるようになってる人たちです。
これ
読み
も
ま
な
す
ん
ね。
かいろいろ示唆に富んだ話かもしれないね。
まあ、これはね、あくまでもこう、なんていうか、わかりやすいだろうと思って例えで使ってる話ですけども、今こうやって、今日こうやってここまで話してくると、なるほど、あの武将たちも、さっきの3つは分かってたかもなと思いますね。だって、殿の言うことだけ聞かないですよ。みんなやっぱり、前線の武将のとこ行って、彼らとはやっぱり何が困ってるか聞いて歩いてるだろうし、兵の一人一人のこと考えてますよね。いや、
さっきのこのストーリーだった例え話からも、8連鎖が感じられますか？
勝ち連鎖ですよね、だって。
ね、まさにね。
その通りです。勝ち連鎖です。
で、戦に勝つっていう、
いや、そうです。目
最
的。
終ゴールにみんな
はい。
繋がってるわけですよ
はい、そうです。そう、現場でやってる、司令官たち、武将たちと、その、本陣にいる、そういう武将たちとの間の相互信頼関係、すごい大事ですよね。この状況を伝えれば、何かしてくれるって思ってて、ああ、やっぱり援軍が来たとか、船を用意してくれたとか。
なるほど。やっぱり、この戦の例えになると、高野さん、生き生きしますね。
戦とスポーツね。
いや、
終わっ
でも
た。
面白かったですね、今日。面白かったな。
よかった。もう今日のこう話、戦で終わっていいのか
いいんじゃないですかね。
な。でも、あれですね、こう、一番骨になってるテーマは管理部門。だから、さっきも途中でも言ったけど、管理部門が現場より上だっていうつもりは二人ともさらさらなくて、やっぱり管理部門の役割っていうことを、経営者はきちんと分かんなきゃいけないと思うし、管理部門で働く人たちも、あるいはそれ以外の人たちも、管理部門って何やってるのかっていうこと。
そうですね。
そして、優秀な管理部門は何やってるかっていう3つ。それを最後にもう一回言って終わりましょうか。
目的思考、
目的思考。
顧客思考、
顧客思考。
価値連鎖
一
思
連
考。
鎖。 この3つですね。ということで、管理部門の方もそうじゃない方も参考にしていただければと思います。ちょうど時間が参りましたので、今日はこの辺で終わりたいと思います。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。来週もお願いいたします。